12ページ、レベル3まで。レベル2は重点取り組み施策。レベル3は各事業名。予算審査特別委員会。令和7年度予算。3月10日の本会議において、予算審査特別委員会が設置され、3月17日から19日の3日間にわたり、11名の委員が、令和7年度一般会計予算をはじめ、令和7年度一般会計補正予算第1号、各特別会計予算、企業会計予算の審査を行いました。慎重審査の結果、議案第23号については賛成多数で、議案第24号から議案第28号については、それぞれ全員異議なく、原案の通り可決すべきものと決定しました。委員会における主な質疑等、審査の概要については、13ページに掲載しています。予算審査特別委員名簿、委員長、石上類議員、副委員長、鈴木隆博議員、委員、三竹拓也議員、小倉博樹議員、林幸子議員、大和博史議員、大滝康介議員、清宮康彦議員、天笠仁志議員、野上真嗣議員、下田健吾議員、会議をしている様子の写真があります。重点取り組み施策、子育て、教育、住まい、機密赤ちゃん応援パック事業、1825万9000円。紙おむつ等の配達及び相談支援により、子育て世帯の負担軽減を図るとともに、公民館事業や地域、企業などと連携した交流イベントを実施することにより、子育て世帯のコミュニティの輪を広げていきます。放課後児童健全育成事業、1億3828万円。保護者会運営から民間事業者等への運営主体移行の推進や、補助金の拡充による支援により、保護者の負担軽減等を図り、安定した運営による安心・安全な児童の居場所づくりに取り組みます。外国語教育推進事業、4447万6000円。イングリッシュデイキャンプや英検プラクティス、コーディネーター ALT によるハロウィン・クリスマスイベント、またフォニックスレッスン、アルファベットと発音のルールを学ぶ英語の学習法を希望する学校で実施します。機密SDGs 教育推進事業、850万円。機密 SDGs とつながる山、川、海学習プログラムを市内小中学校において継続して実施します。中古住宅取得補助事業、1901万1000円。中古住宅の流通を促進し、地域の活性化を図るため、中古住宅を取得し、居住する方に対して補助金を交付します。新規、空き家等解体補助事業、800万4000円。不良住宅や特定空き家等の利活用が見込めない空き家の除去を促すため、解体費用の一部を補助します。以上12ページでした。13ページ、レベル3まで。レベル2は、議案番号、委員会討論。レベル3は、質問内容と回答、意見。予算審査特別委員会の概要。石上類委員長。議案第23号、一般会計予算。質問、地域づくり協議会支援事業に関し、事業内容について伺う。回答、新しい地方経済、 生活環境創生交付金を活用し、地域づくり協議会の設立準備会及び協議会に対し、交付金を交付するもので、上限額は設立準備会については30万円、協議会については100万円であり、清和、須斎、小備津地域を含む計4団体分の交付金を計上しているものである。質問。私立、一律、保育園等、ICT システム管理運営事業に関し、令和7年10月から運用開始を予定しているキャッシュレス決済サービスの利用による効果について伺う。回答。キャッシュレス決済サービスを導入することにより、現金のみの取り扱いとしていた一時保育利用料、病児、病後児保育利用料などについて、保護者は現金の準備が不要となり、職員についても集金作業が不要となることから、利便性の向上と負担軽減が図られる。質問。花木センター利活用推進事業に関し、事業内容について伺う。回答。花木センターは、令和12年度までに廃止し、民間による施設利用を図ることから、事業者の公募手続きを行うにあたり、土地、家屋などの不動産鑑定、センター内の建築物等の表題登記を行うものである。花木センターの写真があります。質問。空き家等解体補助事業に関し、事業の目的及び目標件数について伺う。回答、利活用の見込めない状態の悪い空き家等の解体を促し、住環境の向上につなげるもので、件数については空き家等対策計画の目標数値も考慮し、年間10件程度を想定している。質問、孤立集落対策、緊急支援事業に関し、事業の概要について伺う。回答、災害時に孤立する可能性のある集落内にある防災備蓄倉庫7箇所に非常食を備蓄するものであり、購入費用の2分の1について、千葉県孤立集落対策、緊急支援補助金を活用するものである。質問、内美濃和運動公園リニューアル整備事業に関し、内訳について伺う。回答、事業者を公募する際に、都市公園法により提示が求められている整備費の上限額を示すもので、整備内容として、子ども・子育て世代に向けた施設、アーバンスポーツ施設等の整備や、プールの撤去等を想定している。議案第24号、国民健康保険特別会計予算。質問、診療所、医療機器等、備品購入費に関し、事業内容について伺う。回答、松岡診療所において、電子カルテシステムの導入、及びポータブルエコー装置の購入。小備津診療所において、電子カルテシステムの更新及び血液ガス分析装置の購入を予定しており、電子カルテシステムについては費用の全額、その他の機器は費用の3分の1に補助金を活用する予定である。議案第25号、介護保険特別会計予算。質問、介護予防生活支援サービス事業費に関し、事業内容について伺う。回答、訪問や通所事業に取り組む地域住民主体の団体を支援するもので、補助金額は活動費として月額上限が1万円、交付対象は要支援相当の方が1名以上いることなどを要件としており、令和6年度に新たに1団体の登録があり、現在は5団体が活動している。意見、介護予防や健康づくりにつながる取り組みであることから、補助制度の周知を図り、活動団体や利用者数の拡大に努められたい。議案 第28号、一般会計補正予算第1号。質問。君津市私立、私立、大学、設置運営補助金に関し、旧大和田小学校の利活用として8億円の債務負担行為を設定しているが、事業規模及び大学誘致に伴う効果について伺う。回答。サウンディング調査に参加した事業者からの提案内容によると、学生数は400人程度の規模が想定され、既存の校舎の活用に合わせて学生寮の建設なども見込まれることから、施設の改修、建設などの設備投資だけでなく、一定数の学生が市内企業に就職することにより、卒業後も市内に定住するなど、継続的な経済効果が期待される。委員会討論。反対。議案第23号については、新型コロナウイルスワクチン接種について、健康被害が発生していることから、予算計上をすべきでない。賛成。すべての議案に賛成の立場から、議案第23号については、限られた予算の中で、重点取り組み施策のより一層の推進を図る予算編成がなされており、議案第24号については、保険税の徴収率の向上や、保険者努力支援制度の県内順位が改善されている。また議案第28号では、私立大学の誘致に向けた私立予算措置など、君津市の未来を見据えた積極的な投資が行われていると理解するものである。以上、13ページでした。